マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。
第343回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第343回目になります。ですね、まず最初に告知をさせてください。毎週お話してますけども、来週7月23日土曜日、ドットネットロボ勉強会を行います。場所は日本マイクロソフトシネマ本社です。今回はですね、Windows 10モバイル特集みたいな形でですね、 Windows 10モバイル端末のニュアンスネオでおなじみのトリニティの代表取締役社長の星川さんに来ていただきまして、Windows 10モバイルの作り方ということで、ニュアンスネオとか、トリニティの製品とかですね、そういったところのお話をいただきます。ぜひ、興味のある方来ていただければなと思ってます。他にもですね、マイクロソフト MVP の西村さんによります UWP で見るザムル・ニューマン、また一中さんによります今更始める UWP ということで、Windows 10モバイルだけじゃなくてですね、Windows 10のアプリケーション開発にかかる話も、ね、いただけますので、ぜひ来ていただければなと思っております。でウェブサイトの方ですね、ドットネットロボ dotnetlab.net スラッシュ201607スラッシュ、こちらまで来ていただきますと、7月の勉強会の案内がありますので、ここの中にですね、お申し込みのリンクがありますので、ぜひお申し込みいただければなと思っております。ということで、ぜひ今週の土曜日、私も楽しみにしてますけども、なかなかね、こう Windows 10のモバイルの端末をこう開発販売してるところのね、お話っていうのはね、なかなか聞けないと思いますんで、ぜひ聞いていただければなと思っております。そのまた、どういうこだわりを持って作ったかっていうことにを知ることによってですね、また Windows 10とか Windows 10モバイルのね、これからのこう接し方もなんか変わってくるのかなと。例えばアプリケーション開発されてる方は、ちょっとアプリケーション開発のスタイルにはなんか参考になるところがあるんじゃないかなと思っておりますので、ぜひ、ね、参加していただければなと思っております。よろしくお願いします。というとこですが、で私もなんか喋ろうかなと思ってますけど、ちょっとまだ分かんないです。今週あったお話だと、いろんなところで話題が持ちきれになってますけど、7月12日に Amazon がプライムデーということで、Amazon の、ね、プライム会員の方がお得に買い物ができるっていうところで、セールがありました。でその中で、いろんなものがお買い得だって買った方多いと思うんですけど、一番デジタルガジェット系でですね、興味があったのが、タブレットですね。これ Amazon の Fire タブレット。昔ね、 Fire HD とか、今でもそれで出てますけど、昔その Fire HD 7に相当する後継機だと思うんですが、この Fire タブレットですね、7インチの、なんとこれがお値段8980円のところを特別価格3480円ということで、もう買ってしまいました。で今手元にあります。これ結構な方が買ったみたいで、最後も品切れになっちゃったみたいなんですけど、他にもですね、 Fire Stick TV ですかね、スティック型でチームで端子に立つ動画プレイヤーなんですけども、それも3480円ということでね、結構それも買われた方も多いと思います。で私が買ったこの Fire タブレット、解像度としては 1024×600 ということで、7インチディスプレイのもので、解像度はね、その iPad とか使ってると見比べてしまうと結構荒いんですけども、電子書籍の Kindle としてもカラーで使えますし、あとはAmazon のビデオとかもですね、この大きさでね、ビデオ見るにはね、この解像度は全然荒く見えないです。なかなかちょうどいいなっていう感じです。またAmazon ミュージックでもね、音楽もダウンロードして聴けますし、これね、マイクロ SD カードが刺さるんですね。で、マイクロ SD カードが 128GB まで刺さるということで、私今手元にある 32GB 刺してますけど、これに動画を入れたりとかですね、音楽を、手元の音楽全部入れたりとかですね、そんなことをしておりまして、いや、結構使ってます。なかなかいいじゃんっていう感じで、これがね、3480円で買えてしまったっていうのがね、すごくお買い得かなと思っています。 まあ、今でもね4980円でプライム会員ですと買えますんで、ぜひ興味のある方ね、この番組でリンクも貼っておきますんで、買ってみるといいかなと思います。思ったほど、まあ、初めはやっぱり Android なんで、私の感覚でどうもカクカクしてるとかね、そういったイメージが結構あったんですけど、そんなことないですね。全く普通に使えますし、Facebook のアプリとかね、Twitter もありますし、まあ、Android の、まあ、代表的な、ね、アプリとかもね、そこそこ使えますんで、なかなかこれ重宝する一台かなと思っています。さて、そういうところでじゃあ今回の本題なんですが、エヴァノートとワンノート、これのお話をねしたいと思います。というのはそのエヴァノート、これがその料金プランが変更になったということで、エヴァノートの場合は、まあ、無料のプランですと2台のデバイスまでは無料で使えるんだけど、それ以上のデバイスで使用するときはですね、まあ有料となるということで、まあ、そこら辺のところがあって、今までこう無料で使ってた方が結構有料になってしまいますよっていうことになっています。まあ、これについてはですね、いろいろと皆さんご意見あると思うんですけども、なかなかこれやっぱり、お金を取らないとね厳しいのかなと思っています。ですから、まあ、有効だと思う方であれば、この有料にしてね使ってみるのもいいんじゃないかなと、まあ、それも選択の一つかなと思ってますので、検討いただければなと思ってます。で、私もねエヴァノートは結構使ってるんですよ。実はiPhone で使うときにワンノートよりねエヴァノートの方がねアプリが軽かったりするんで、まあちょっと本当に急ぎのメモを取るってときはね、意外とウェブノートを使ってたりしています。で、ただこれ重要だなと思うようなっていうか、まあ、ちょっとした用事じゃないものっていう以上のものはですねワンノートを使ってるんですが、まあ、そのところで使ってはいるんですが、私の場合はもう有料であるんだらば、まあ、追加して、まあ、そこまでね、お金出そうかなとは思ってないんで、まあ、このまま無料で使わせてもらおうかなと思っています。まあ、せめてねこう広告とかで収入あってねエヴァノートの方もね続けていただければなと思ってるんですが、そういった状況でじゃあワンノートに切り替えようかっていう方が、話が出てるし、まあ、ここはまたいろいろ皆さんじゃあワンノートにの、切り替えができるツールができてますよとかね、そういう話が出てると思います。まあ、マイクロソフトがですねそこなかなかうまいことやってまして、エヴァノートからデータを移行するという、ツールを、発表しております。こちらねインポートツールっていうことで、ツールの名前としてはワンノートインポートツールということになってるんですが、まあ、中身はですねエヴァノートの内容をワンノートに移しますというツールです。で、こちらのツールの、ね、リンクはこちらの番組の方からもリンクを貼らせていただきたいと思うんですが、実際エヴァノートの内容をもちろん写真とかですね文章とかも全部含めてですねワンノート側に移してしまうというものです。で、早速ですねこのインポートツールを使って移行をしてみました。まあ、今言いました、私エヴァノートもですねそんな複数台のデバイスといっても iPhone とパソコンで使うぐらいなんで、意外と iPad で使わなかったりしてですね、まあ、2デバイスだったら別にそれでもいいかなと思ってたんですけど、まあ、せっかくですからねこの移行ツールっていうのを試してみました。で、まず移行ツールっていうのはこれダウンロードするとですねそのすぐ実行できるようになってまして、特にインストラとかいらないんですね。まあ、いわゆるなんとかエクゼを1本すぐ実行するだけということになってます。で、実行しますと、まあ、これ Windows の場合なんですが、あ、すみません、Mac 版もあるんですが、まず今回ね Windows 版の話をしたいと思います。 Windows 版の場合ですね Evernote for Windows っていう Evernote のアプリをこの該当する Windows マシンにインストールしておくことっていうのが前提になってます。で、もしインストールされてない場合ですね、ツールの起動時に Evernote のエクスポートしたデータを指定してくださいっていう画面が出てきています。で、それ以外の場合はエヴァノートがインストールされているマシンであれば自動的にエヴァノートのデータを見てですねこのノートとこのノートがありますよっていうことを一覧で出してくれます。まあ、その中からね、まあ、全部でもいいですし移行させたいノートっていうのをチェックつけていただくということになります。で、その次にアカウント、これはマイクロソフトのアカウントなり、あとそのワンノートを使う、もしくはそのローカルのアカウントとかですねあったらどっちか選ぶということになってま ます。まあ、大体普段使われている方はね、マイクロソフトアカウント、もう仕事でなければね、使ってると思いますので、まあ、ここはね、マイクロソフトアカウントを選択してもらいます。で、その次に出てくるのが、引き継ぎ方法。どうやってエヴァノートの内容をワンノートに移しますかっていう引き継ぎ方法があります。で、これがですね、エヴァノートとワンノートのこの非常によく似たアプリケーションなんですけど、このノートの構成、呼び方がちょっと違ってます。で、まずノートブックという考え方、まあ、一個一個のファイルですね。これノートブックはエヴァノートもワンノートもノートブックということになってます。で、あとエヴァノート側がですね、タグっていうのがあります。で、これタグに関しては、ワンノートではセクションっていう、さらにそのノートの中の一個下のですね、まあ、ページをまとめる階層がありまして、これがセクションということになります。そしてエヴァノートでいうノートというのがワンノートのページ、まあ、1枚1枚のページというかですね、その中に絵とか図とかたくさん貼り込めるわけなんですが、まあ、もちろん文章も貼り込めるわけなんですが、それが該当するということで、まあ、このノートのこの3階層がちょうどワンノートとエヴァノートですね、対応が取れています。で、その中でこのタグの内容とセクションの内容っていう、つまりワンノートにはタグっていう概念がないんで、タグをセクションに切り替えて設定しますかっていう指定するところがチェックボックスありますので、同時にですね、切り替えたい方はそこにチェックを入れていただいて実行ということになっています。で、ですね、大体それですぐ移行が始まるんですが、結構ね、私もね、テキストデータだとかそんな写真とか貼り込んでなかったんですけど、意外と500件ぐらい、まあ、これデータの中身によるんで一概に言えないんですけど、500件ぐらいのデータで30分ぐらいかかりましたかね、うん、ただそのぐらいで移行が完了したということになります。で、移行が完了した後ですね、ワンノート開いてみますと、エヴァノートで使ってた内容が、ノートブックが丸ごとノートブック、エヴァノートで使ってた時のノートブック名がそのノートブックとしてワンノートの中で貼り込まれています。で、やっぱり一部うまく変換できなかったよっていうのが中にありますので、その時はね、メッセージが出てきますので、ちょっとそこは見ていただければなと思ってるんですが、今のところはですね、私の方では、特に問題なく、まあ、文章が多いんでっていうのはあるんですけど、移行が出てきてます。写真とかもですね、結構懐かしい写真が出てきたんですけど、問題なく出てきますし、まあ、図に関してもですね、それなりに変換はできていると思いますので、まあ、今のところ問題がないかなと思っています。これアップルンルンだったかトレンドウォッチだったかな、タロケンさんが、やっぱりずいぶん前にエヴァノートからワンノートに切り替えようとした時に、日本語のタイトルのページがうまく変換できなかったっていう話があったと言いますけど、ちょっとそれがね、改善されてるかどうかは分かんないんですが、確かに私もね、日本語のタイトルのいくつかあるんですが、とりあえずは問題なさそうですね。まあ、ただこれ結構ね、ツール自体も英語版ですし、トラケンさんの言われるような事象っていうのはあるかもしれません。ですから、こうエラーが出たら、あと移行できなかったらですね、ちょっと中身、データの中身はね、実際ご自分の目でね、確かめていただくのがいいかと思っています。まあ、そういうところで、まあ、方法としてね、エヴァノートからワンノートにこうやって移す方法がありますよというお話ことをね、紹介させていただきました。そういうことで、ワンノートとエヴァノートの話ということで、エヴァノートからワンノートのデータの移行の話をさせていただきました。それとですね、すみません、風邪ひいたわけじゃないですけど、声が最近なんかひっくり返り気味になりましてね、他のポッドキャスターみたいにこうハキハキとした声がなんか最近出せなくなっちゃって引っかかるようになっちゃいまして、ちょっとお気苦しになったらね、ご容赦願いたいなと思うんですが、で、次の話題、マイクロソフトの2 in 1ノートパソコンって言っていいのか分かりませんけど、サーフェス、今はサーフェスプロ、サーフェスブック、あとサーフェス3のシリーズですね、ありますが、この中で、サーフェスプロ4とサーフェスブック、これがね、値下げになりました。全体的にですね、12,800円から25,000円の幅で値下げがされているということで、まあ、一例挙げますと、サーフェスプロ4のコア M プロセッサーを使ってメモリ 4GB、ストレージ 128GB のモデルですね。これがお値段12万4800円だったのが11万2800円という形でですね、 大体あの安くなっています。で特にあの学生さんはですね、最大4万2000円のキャッシュバックがあるということで、でもどうなんでしょうね、私の学生時代考えたらこんな高いの買えないなというのがあるんですが、まあ、あのお得に買えますよということになっています。あとはこれキャンペーンの一つだと思うんですが、サーフェスブックとかね、サーフェスプロ4を買うのと同時にですね、ドックですね、サーフェスのドックを買う同時に購入すると1万円のキャッシュバックがあるということで、まあ、これドック自体がですね 27,432 円ですので、まあ、ここから1万円引くっていうのはね、結構お得じゃないかなと思っています。といってもこれ総額買うとね、すごく値段が高いと思うんですが、まあ、この機会に、興味のある方はですね、買ってみるといいんじゃないかなと、まあ、私も興味あるんですけどお金がないんで買ってませんけども、ある意味チャンスじゃないかなと思っています。この前あのビッグカメラの藤沢店、この前ってあの毎週行ってるんですけど、サーフェスと MacBook だったかな、あの指定した種類の商品がですね、24回払いで金利 0% っていうのがあって、ちょっと今グラグラと来ています。でもね、まあローンで買うって借金することですからね、ちょっと気をつけたいなと思って、まあ、多分買わないかなと思うんですが、まあ、そんなところでね、まあ、ある意味買いやすくなってるのかなと思っています。それと、Windows 10ですね、Windows 10は7月29日で無料アップグレード終了ということと、8月2日に、次のアップデート、アニバーサリーアップデートですね、通称レッドストーン1と言われているやつがアップデートがあります。8月2日の方は、まあ、いよいよ大詰めっていうところで、ウォーターマークっていうね、画面の右下に、ビルド番号とかこうバージョン番号とか、あと評価版ですって出るようになってるんですけど、前回のバージョンからビルドからですね、この表示がされなくなりました。まあ、されたりされなかったりって話があるんですが、でそう言ってる間にですね、かなりハイペースで、インサイダープレビューの、ね、プログラムアップデートがありまして、14385が出て、その後おとといですね、14388が出たというところで、まあ、14388ぐらいになると、ぐらいになるとってわけじゃないんですけど、もうバグの修正だとかね、そういったことになって、こう機能が追加されたっていうことはないんですが、もういよいよ大詰めかなっていうふうに、話が出ています。すでにアップグレードされてる方とか、あ、そうですね、でアップグレードするのはどうしたらいいかなっていうことですが、で私もですね、これインサイダープレビューを続けていますんで、まあ、継続してアップグレードするかなと思っているんですが、ある意味ですね、かなりいろんなバージョンが入り混じってるんで、本当にぴったり同じ内容のユニバース、アニバーサリーアップデートになってるかなっていうところはちょっと心配なところがあるんで、多分ですね、私8月2日になったら、ISO イメージを入手してクリーンストールしようかなと、そんな風に思ってます。まあ、クリーンストールするっていうのは昔は結構大変だったんですけど、今は簡単にできるし、もうデータの移行もですね、もう私の中ではもうかなりやり方決めちゃってるんで、本当に手間かからなくですね、できますんで、まあ、その方法を取ってもいいかなと思ってます。特に評価を続けながらやってるという方はですね、まあ、思い切ってね、クリーンストールからやっちゃってもいいのかなと思っています。まあ、そんなこと言うとね、Windows は相変わらずそうかと言われるんですが、もちろん今まで通り、Windows 10の、多分ノベ版アップデートですかね、インサイダープレビュー参加されてない方ですね、多分バージョン1511だと思うんですが、だと思うんですじゃなくて1511なんですが、そこからね、アップデートしてもいいのかなと。おそらくバージョン番号が1607になるんじゃないかなと、あ、1608になるかもしれないですね、と言われています。まあ、そのアップデートもしてもいいと思いますし、クリーンストールしてもいいかなと思っています。ちょっと私気分転換にクリーンストールしようかなと、そんなふうに思っています。で、今ちょうどビルド14388がダウンロードできたから再起動しろって今出てるんですけど、インサイダープレビューで再起動するとね、1時間ちょっとかかるんですよね。まあ、その間 まあパソコンはあるんでいいんですけども、ちょっとね、この編集が終わった後に、アップデート再起動かけてみようかなと思っています。はい、以上 Windows 10インサイダープレビューのお話をさせていただきました。はい、第343回はエヴァノートからワンドートの移行の方法と、サーフェスプロ4サーフェスブックの値下げと、Windows 10インサイダープレビューのお話をさせていただきました。ちょっと冒頭でもお話しましたけど、ぜひドットネットの勉強会に来ていただければなと思っています。7月23日ですので、ぜひぜひよろしくお願いします。あとね、さっきもお話しましたこのね、 Amazon の Fire タブレットですね、これ買わずにお金貯めてサーフェスとかバイオとかね、シンクパッドを買う方に回せばよかったなと思うんですけど、3480円ならこれ買ってもいいでしょうっていう感じで買って、やっぱり新しいデジタルガジェットが手に入るとね、嬉しいですね。うん、やっぱり Kindle、 やっぱりね、 Android の端末っていうよりこの Kindle の端末っていうか、 Kindle っていうか Amazon の端末ってとかすごく強いんで、電子書籍をですね、今まで以上にこう読むようになっています。いろいろこう活用していこうかなと思っています。はい、そういうことでまたいろいろネタを集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。